你咕噜巴勒扬伊达刚阿阿瓦乌昆萨库拉吉拉阿兰克尼卡姆伊玛乌西里卡。
イランカラプテ、おはようございます。2024年4月14日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ、第276回目の放送です。カヤの資源の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私カヤの四郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニュアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブと、ワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニュアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。当放送局 FM ピパウシは2001年4月8日に開局し、2024年の4月で丸23年目を迎えました。月に1回1時間という放送ではありますが、ボランティアスタッフ並びにリスナーの皆様に支えられ続けることができました。今後ともよろしくお願い申し上げます。アイヌ語で4月はシキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、3月13日付北海道新聞より、国会これが聞きたいのコーナーから、徳永恵里参議院議員の記事です。アイヌ民族を先住民族と初めて明記したアイヌ施策推進法、アイヌ新法が5月で施行5年を迎えますね。先住民族の権利が盛り込まれておらず、差別に対する罰則規定もないなど、不十分で見直しが急務です。新法は付則で施行5年後に見直しを検討することを定めていますが、岸田文雄首相は国会でも付則を読み上げるだけで消極的です。超党派の国会議員によるアイヌ政策を推進する議員の会、アイヌ議連も会長不在の状態が続いていますね。与野党の垣根を越えて、新法の見直しに向けた機運を高める必要があります。アイヌ議連の役員体制などを改めて会合を重ね、政府に提言ができるよう、私も働きかけを続けていきます。本日二つ目のニュースは、3月23日付北海道新聞より、中学校教科書検定の記事から、北海道に関する記述のニュースです。アイヌ民族活動家天川慶三郎を紹介。合格した教科書では、アイヌ民族や文化に関する記載が社会や国語、道徳など多くの教科で見られた。社会の歴史的分野では、北海道の開拓が進む中、土地を守ろうと明治から昭和にかけ言論で戦ったアイヌ民族の活動家として、天川慶三郎が新たに取り上げられたほか、道徳では自然愛護に関する題材で、アイヌ民族の詩人で古笛作家の宇梶静江さんのエッセイが掲載された。天川が登場するのは、帝国出版の歴史、1899年、明治32年、旭川のアイヌ民族が土地を取り上げられて、手塩に強制移住させられる計画が明らかになり、当時、浜松村在住で日本語を話せる天川が、それを阻止しようと裁判所に訴え、上京して大隈重信に協力を求めたことを紹介した。現行の教科書では、松浦武四郎をコラムで紹介しているが、天川に変更する。担当者は、明治時代に政府がアイヌ民族を日本国民化しようとする中で、政府側ではなく、アイヌ民族の側から活動した人物を取り上げたかった、と狙いを語る。また、現行では、アイヌの人々としている表記を、先住民族として認められている としてアイヌ民族に統一した。日本文教出版の一年の道徳では、あらゆるものに神は宿っていると題した宇梶さんのエッセイやメッセージを4ページにわたって紹介した。アイヌ民族が自然に感謝しながら暮らす様子などが綴られており、担当者は宇梶さんを通じ自然の大切さだけでなく多様性についても考えてもらえると思ったとしている。アイヌ民族に関する記述は、国語、社会、音楽、美術、技術課程、外国語、道徳の7教科で62点中37点の図書で見られ、前回の61点中32点から微増した。QR コードで接続できるデジタル教材にも、アイヌ民族の舞踊や、イブリ管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイを紹介する動画などがあった。小樽市のアイヌ民族研究者、平山博人さんは、人々から民族に表記が変わり、アイヌ民族に寄り添った記述が増えたのは、アイヌ民族が日本の先住民族だという認識が浸透しつつあることの表れだと評価した。本日3つ目のニュースは4月10日付北海道新聞卓上式のコーナーから。今から70年ほど前のことだ。日高管内ビラ取町二豚にで集落の人々が集められた。結婚したばかりの妻はそこで採血され、首から番号札を下げた姿を撮影される。ある学者によるアイヌ民族が対象の研究であった。一部始終を聞いた茅野茂さんは強い憤りを覚える。まるで犯罪者扱いじゃないか。民族の伝統文化を残した二豚には数多くの研究者が訪れた。人類学、言語学、農学、様々な分野の学者には尊大に振る舞う人もいた。それどころか貴重な民具を持ち去ったり、墓地を暴いたりする者まで。家族や同胞が研究材料として扱われるのに耐えられなかった。国会議員を引退し、ふるさとに戻った生前の茅野茂さんの言葉だ。記憶を呼び起こす表情は険しかった。学問の名において、民族の尊厳、人間の尊厳が踏みにじられた。長く消えない怒りと悲しみ。二豚に限らず研究対象となった人々に共通しよう。アイヌ民族に関する過去の研究姿勢を反省し、謝罪の意を表明する。日本文化人類学会が声明を発表した。国内外の学会で初の謝罪となった。長い時間を費やしたとはいえ、大切な一歩となる。他の学会にも真摯な対応を求めたい。過去を正しく認識し、絶えず自制していかない限り、学術研究、とりわけ生身の人間の性に向き合う文化人類学の研究には未来など開かれない。今回の声明の一節が重く響いた。本日四つ目のニュースは、4月11日付北海道新聞朝の食卓のコーナーより、茅野史郎さんの回を紹介します。アフリカのコウノトリ。父、茅野茂が参議院議員時代、旧千歳空港ターミナルビルを改装した商業施設にキャンプ用品店が入っていた頃の話だ。当時、父は金曜日夜に東京の参院議員会館から新千歳空港へ向かい、翌週の月曜日早朝に東京へ戻るという生活を2週間おきに繰り返していた。私は父の第二秘書を務め、日高管内ビラ取町の自宅と空港までの送り迎えや、地元の行事などに代理出席するのが仕事の一部だった。ある時、父がキャンプ用品店を見たいと言い出し、送迎用の車で寄った。店を覗いてみると、アフリカ製の高さ2メートル以上もある鳥の木像が2体あった。父は鳥の木像を痛く気に入り、店長とおぼしき人に2体とも買い取りたいと申し込んだ。提示された価格は2体で100万円。さすがに高く値段交渉して2体で30万円に負けさせた。木像は送迎用の車で運ぶには大きすぎて、父は自宅に電話をかけ、家族に2トントラックで取りに来てもらった。 このような経緯で入手した木像は、茅野茂伊豆谷アイヌ資料館で、アフリカの甲の鳥と名付けられた。鳥のお腹をさすったり、お祈りしたりすると、子宝に恵まれると、現在も展示されている。資料館の屋外には、縁結びの石も設置され、縁結びの神様と、子宝に恵まれる木像が、セットで拝観できる。本日最後のニュースは、4月14日付、北海道新聞より、遺骨返還、道筋示さず、アイヌ民族研究指針案、再考迫られる4団体。4月13日に公表された、アイヌ民族に関する研究倫理指針の最終案では、過去の不適切な遺骨収集を反省したものの、謝罪や地域返還が進まない遺骨問題の抜本的な解決に向けた道筋は盛り込まれなかった。1868、明治元年より前の遺骨は研究対象となる余地も残り、民族関係者から再び遺骨が粗末に扱われかねないとした懸念の声が上がった。アイヌ民族側が内容を了承したとは言えない状況で、4団体は再考を迫られている。奪われた遺骨の返還や謝罪はないのに、研究させてくれというのは認められない。倫理指針の最終案が公表された4月13日の札幌市内での集会で、日高管内浦河町のアイヌ民族、八重樫ゆちそさんは訴えた。最終案では研究者による過去の遺骨や副葬品の収集過程などが、アイヌから見て適切とは言えない取り扱いが少なからず見られたと認めた。その上で、アイヌ民族に研究行為に対する強い不信感を抱かせる原因になったことを反省すると明記した。一方、謝罪は盛り込まれず、今後出土する遺骨などの取り扱いも、将来的な返還を含め、アイヌ民族個人や地域団体の意向を確認し、尊重すべきとの記述にとどめ、具体的な返還手順は示さなかった。アイヌ民族の遺骨研究をめぐっては、19世紀からヨーロッパや旧帝大の研究者が収集を始めた。1880年代に収集を行った和人研究者の日記には、アイヌ民族に無断で墓地を暴いて集めていたとの記述もあり、盗掘も多いとみられる。1980年代からアイヌ民族の遺骨の返還運動が強まり、国が返還手続きの整備に乗り出した。ただ、記録の管理がずさんだったこともあって、詳細不明の骨が多く、地域に返還されたのは一部にとどまるのが実情だ。日本人類学会、日本考古学協会、日本文化人類学会、北海道アイヌ協会の4団体が策定を進める倫理指針では、遺骨研究の道を開きたい学術界と、遺骨問題の再発を危惧するアイヌ民族との間で、長年水面下の攻防が続いてきた。特にアイヌ協会に属さず、国際基準の先住権整備を求める民族関係者は、今回の最終案に強く反発している。最終案は、盗掘や遺族らの同意を得ずに収集した遺骨の研究を禁じる一方、発掘調査などで出た1868年より前に埋葬された遺骨の研究については制限していない。4団体は、1868年より前の出土品は、文化財保護法などで定める埋蔵文化財に該当するため研究対象になり得ると説明するが、ギラトリ・アイヌ遺骨を考える会の木村文雄共同代表は、遺骨問題の元凶の一つである和人の法律を言い訳にして研究できる余地を作るのは納得できない、と語った。四団体の中で日本人類学会がDNA 分析などの遺骨研究に積極的な姿勢を見せている。また、過去の研究姿勢について謝罪したのは、日本文化人類学会のみで、他の団体に同様の動きがないことも、アイヌ民族の不信感を強めている。13日の集会に参加したアイヌ民族の男性は、謝罪と遺骨の返還により、負の遺産が解消されない限り、研究に協力するアイヌは出てこないだろう、と話した。海外ではカナダの大学や博物館が先住民族研究や遺骨の取り扱いに関する独自の倫理指針を作り、厳しい規則を定めている。アメリカ人類学会については、 自国の先住民族に過去の研究を謝罪し、学者や研究機関は遺骨を所有せず、遺骨の調査には原則として関係者への説明と同意を求めるなどの対策を検討している。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、私も初めて知ったんですが、天川さんという活動家がいてですね、
はい、
中学校の教科書に掲載されるということはいいことだなと思いました。あと宇梶さんも教科書に載ると、
はい、
エッセイとか詩とかですね、それも良かったなと思いました。
はい、理解が深まるといいですね。ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、いらんからって原田リノセコロクレヘアン、
いらんからって原田ケイスケセコロクレヘアン、
間違えた
リノだっけ、
はい、すいません、はい、合ってるんですけどね、
合ってるけどね、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はキナ山菜についてお話ししたいと思います。
はい、
お互い好きなキナ山菜のアイヌ語を言い合ってお話を盛り上げていくっていう感じです。
なるほど。
4月に入ったんでね、いっぱい山菜が生えてると思うので、はい、この話題にしました。
はい、
リノさんは好きなキナはありますか？
タラの芽。
タラの
芽、アイヌ語、アイヌ語言うな。
何ですか？
アユシニ。
アユシニ。
アユシニエプイ。
アユシニエプイ。何ですか？
タラの芽で、タラの木の芽、ね。
うん、まあ、タラの芽ね。
はい。
うん、あ、タラの芽が好きなんだね。
私はちっちゃい頃からタランボ、タランボってよく呼んでるんですけど。はい、それですね。
おお、
大好きです。
味が好きなの？
はい。
どうやって食べるのが好きなんですか？
タラの芽はやっぱり天ぷらにして食べるのが私は好きで、ですね。
はい。
私が一番好きな山菜はアイヌ語名がない山菜なんですよ。
あ、そうなんだ。
だからアイヌ語がある中で一番はタラの芽。
ちなみに何なの？
スドキです。
あ、スドキですか。スドキは美
味しい、ね。皆さん、スドキって本当に美味しいんですよ、何しても。
そうですね。
はい。
じゃあ僕に聞いてもらってもいいですか？
何の山菜が好きですか？キナ、うん。何のキナが好きですか？
僕はトクサです。
トクサは何ですか？
福沢、皆さん聞いたことあると思うんですけど、餃子ニンニクです。
あ、ありますね、うん。スーパーとかでも売られてますもんね、時期になると。
そうなんです。とっても美味しいですよね。犬サフランっていう、ちょっと毒草に似てるってよく言われるんですけど、まあ見分けつくようになったら全然ね、間違いないで取れると思います。餃子ニンニクは本当に美味しくて、いっぱい食べちゃうんですけど、餃子ニンニクもちょっと食べ過ぎたら僕はお腹壊しちゃうっていう感じがありますね。みんなどうなのかなーって感じですけど、餃子ニンニクはやっぱり食べ方としてはジンギスカンとかで一緒に食うのが美味しいかな。最近は麺味漬け、なんだっけ、
麺味は北海道だけですもんね。
ポン酢？
な、いや違う、
ね、
麺味ってなんていう、麺つゆ、麺つゆ、
麺つゆとかにつけて、はい、たりとかキムチにつけて食べるのがすごい流行ってますね、とっても美味しいです。
美味しいです。
じゃあ続いてリノちゃん、もう一個聞きたいと思います。はい、じゃあアイヌ語で聞いてみようかな。エラマスキナヘマンタアン。
ケラマスキナアナクネマカヨネ。
おお、マカヨは何ですか？
はい、月の塔です。
あ、そうなの。
はい、
月の塔好きなの。
でも皆さんがよく食べるつぼみの状態じゃなくて、伸びて茎みたいになった茎を繊維取って茹でて、茹でたり和えたりして食べるのが好きです。
へ
え。去年その食べ方をちょっと知り合いの方に教わってやってみたら、一昨年やってみたらもうすっごい美味しくて、なんか茎のスジスジした感じのない、でちょっとほろ苦い苦味みたいのもあって、癖あんまなくてみたいな感じで
美味しいよね。
おー、美味しいです。
最近になって美味しいなって思うようになりました。
はい、あ、大人になったんですね。
そう、そういうことを言ってもらいたかったです。
なるほど。
はい、
はい、
じゃあ僕に聞いてもらっていいですか？
エラマ好きなヘマンタン、
ケラマ好きなアナクね、ハイキナね、ハイキナ。
ああ、ハイキナ。キナね、
うん、ハイはまあ、うん、痛いかな。痛いキナ、山菜なんですけど、うん、触ったらちょっとチクチクするやつ知ってますかね。イラクサって言います。あ、ごめんなさい。回答の隙を与えなかったんですけど、イラクサですね。
痒くなるんですよね、そうそうそう、触った後。
触ったら痒くなる草なんですけど、イラクサはね、イラクサの繊維とかを使って着物とか作ったりできるんですけど、なんと湯がいたり天ぷらにして食べることもできるんですよね、
うん、
でその天ぷらにして食べるのが僕はとっても好きで、
うん、
感覚的にはまあシソに似てて、
うん、
ほんとさっぱりしてる感じなんですよね、
うん、
でその天ぷらをそれこそ麺つゆにつけて食うととってもうまくて、
美味しいです。
これはやめられない。
味噌汁に入れても美味しいです。
あ、そうなの。
はい、
それは食べたことないな。
いや、あります。
ありました。
食卓にいっぱい出てます。
原田里乃さんですね。
はい、はい、そうです。
はい、じゃあもう一個ずつ。
はい、
エラマ好きなヘマンタアン、
うーん、ミチパね。
あ、ミチパ。
はい、
ミチパ難しいね。どんな意味ですか。
ミツバで。
全然難しくなかったね。
ミツバね、やっぱ美味しいですよね、ほんと。これもスーパーとかに売られてるのも見ますけど、本当、
うん、
山に行ったら簡単に取れるような、ね、場所に三つ葉はたくさんあって、
うん、
割と取りやすい山菜かなと思うんですけど、うん、あと匂いを嗅いだらすぐ三つ葉の匂いがして分かりやすいなと思って取りやすそうで紹介しましたし、
うん、
あと味がとっても美味しい、
うん、
天ぷらにして食べたらもうどっか行っちゃうくらい美味しいです。
三つ葉とね、卵、はい、卵とじっていうのかな、はい、美味しいよね。
めっちゃ美味しいです。
うん、俺食べたことあるよね。
あります。
あ、
天ぷらはあります。
あ、そうですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。エラマ好きなヘマンタン？
ケラマ好きなアナクね。トゥレップね。
ああ、トゥレップね。
うん。
トゥレップはあれですね。ちょっと遅い時期だけど、
うん、
なんか特別感あっていいです
ね。特別感ありますよね。
はい、
あのウポポエにもいらっしゃるトゥレッポンさんの、
うん、
本当の姿なんですけど、オウバユリさんですね、
うん、
ウバユリの、なんて言えばいいんだろうな、亜種でもないけど、うん、まあ、オウバユリっていうのが北海道にあって、
うん、
こう土の中に鱗形って言って、うん、デンプンを蓄える植物なんですけど、その土の中のデンプンを、
はい、
取って、こして食べたり、こして粉にしたりとか、あとは、まあ、団子にしたりして食べます。
うん、
で、その大ウバユリを最近だとアルミホイルに包んで焼いたりして食べるととってもホクホクして美味しいんですよね。うん、
美味しいですね。
うん。でも、大ウバユリの団子もとっても好きです。
あの、大ウバユリは今山探してもあんまり取れる、うん、ね、取り頃のものはないから気をつけてください。
ね、
あと、オスメスがあってね、
うん、
根元からこう何個にも分かれてるのが、食べられる輪形がついてる方で、根元が一本にシューとなってそこから分かれてるのはアイヌ文化的にはオスで食べられないですよね、
うん、本当はっていうかね、生物学的には
反対です
けど、
はい、でも使える方をメスっていう呼ぶというね、うん、はい、そういう感じで、ね、
女性の方が優秀だと、
はい、
そういう話なんですね。
ダメです、そういうこと言ったら。
ああ、そうなんですか。
世の中いろんな方がいらっしゃるので。
あ、そうか。
はい、
ね、まあ、本当は僕もタラの芽が結構好きなんですけど、タラの芽最初に言われちゃったから、まあ、そしたら、オウバユリかなっていうところで、オウバユリを。
オウバユリ私も大好きです。
あ、本当ですか、
はい、
気が合いますね。
はい。
じゃあ、今日はこの辺で、終わりたいと思います。これからいっぱい山菜とって、うん、美味しい山菜があったら、また皆さんにご紹介しようと思います。
はい。
じゃあ、今日はこの辺で。せーの、
やいらいけれすいうぬからあんろう。
かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館からのお知らせです。かやのしげるさんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。 2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵絵歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は遺恨のペレス、人を呪った子グマです。語りは鍋沢ネピキさん。録音は1968昭和43年4月17日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユから編によりお聞きください。
なお、あきいこるみ、なお、あいのあおな、なお、うあいのうにしぱ、なお、おとさなしき、なお、えのうえころ、なお、うくるかしけ、なお、いたこまり、のおえねおかひのおあこれてぽのおぴりかのあらぱのおえきなんこなえねあんこにのおへかちえねくしのおらむしゃべえねくしのおえむせこるやっかのおいなべこるやっかえしのとわのおえにおっきのおえにたうきのおいべんてくずのおへるくわののおしとえくわのおえしせこるしゃんおうんていかねのおほさりせんとのおへきるぺんとえうんけしけのおたんあなこるぺっうぺっとだしのおえあらぱうあいねのおたぶあなこるぺっあらぱいねとぺっていあんまのおこいかわくすぺっのおれへいたしちょぺりいきんぺっのおかおえりいきんぺっのおえるうえねのおちょぽぱくすぺっのおうれへいたしのおちょぽらあかんぺっかむゆらあかんぺっのおえるうえねはのおべとつうるすべのおかむいのうぷりのおせかんとおうそいばかにのおかむいのうぷりのおたんけべんくつのいばんべんくつよかりきくべんくつのいばんべんくつのおちえおうかりのおえいあのうぽりのおおつかしけかもえおなはこはぱしんけはかもえおなはのおおうれへいたしのおしらめきよのおかもえめきよのおえるうえにのおなのふれすっぽきけへえこっととこあぱしんけのおえこっとと けいたしのすべしかまかもえしかまのねるえねわのねわあんぺえぺのぷるくすのえあらけへわわかちゃらせのえあらけへわしゅっのかおまのきうえねくすえあらばきわのかむいえおなおろてあるぱばねあのぷりちゅっかしけしあほんぽるのあんとえねくすぽるおったのえあほんまにゃくんえしそうまのえいはらきしょんえあぱあかりのきゅうえねやくあえあぱまかのえいあやくんいちゃきえあののちょんこあっぱえぴたあかねのちょんこさるけしえあってかにのえしょんこえやくんあいこぷんてっなのせいこほろうかいぺおきくるみあいのなゆうてっぺねくすめそんなぽかあこるぺっぽぺっとらしやるぱらいねとぺっねあんまかむいのぷりあんなこいかしけあるぱなくそんのかしあふんぽろあんねおろたあふんなんねえしそんまえなえねくすえしそんまえはるきそんあぱっかりあなくさいやぱまくくねえこるまらっとほしきのあるぱわかむよぴったうえかるぱわまらっとあんころしらんるえねねしくるあいえぷにくさんななくそんのこかかむよぴったうえかるぱわまらっとあんころしらんすけたあるぱろねえそんこえあなくすおろやつきいこんのあんまねあんねいらまあくっとこれはゆてかにゃんねそんこやなくすかむやおなはしやべぱすえりけかったかむやおのほしやべけせりけかったあいきっきこれいんからなくすけなすなるていけすけはいこんのあわらねあいえてっからべねあんとえねなたねおかべうれあいのたあいかすのかつきいてきいこんのやんしこんやん
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編161ページの解説を読ませていただきます。ある日、おひっくるみは私、子熊に簡単な杖を持たせ、神の国へ帰る日人とその様子を丁寧に教えて、おひっくるみの伝言を持ち帰るように言った。私は教えられた通り、川の上流へ行き、神の山の深い洞窟を行くと、先に送られた土産物が届いていて、私は神々の宴の中に座っていた。私がおひくるみの伝言を伝えると、父は太い火箸を振り上げ、母は太い薪の燃え差しを振り上げて私を殴った。私は湿地に住む化け物ババの呪いによってアイヌに悪さをしたので、伝言を持たされ神の国へ返されたのだった。だから今いる子熊よ、アイヌのところに授けられても、人を呪ったりしてはいけませんよ、と子熊が語った。アイヌに授けられた子熊は、アイヌの言うことをよく聞いて、人を傷つけたりするようなことをしてはいけないという、アイヌが子熊神に注文をつける話。イコンヌペウレプ、人を呪った子熊の解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、上松ゆきでした。
イランカラプテ北海道ビラトリ高等学校運営協議委員会委員の熊谷敦子です。ビラトリ高等学校の存続について東洋経済エデュケーション3月27日の記事を2回に分けて伝えます。お伝えします。北海道ビラトリ高校が独自科目アイヌ文化を開始真の多様性と共生とを アイヌ文化の伝承者に言語、工芸、歴史を学ぶ。苫小牧市から直線距離で東に約 40km、北海道ビラトリ高校は道南部の猿郡ビラトリ町に位置する公立高校だ。2024年度から学校独自の設定科目、アイヌ文化を掲げ、地域未来留学で全国からの入学者を受け入れる。少子化によって今や生徒の獲得は公立高校にとっても欠かせない任務となり、各地で高校の魅力化、特色化が進んでいる。2年前に同校校長に着任した鈴木博史氏に、地域の課題や今後の目標についても詳しく聞く。地域の豊かな教育資源を生かし、点から体系的な学びへ。この4月から学校設定科目、アイヌ文化を導入し、道外からの新入生を受け入れる北海道ビラトリ高校。学校長を務める鈴木博史氏に新科目開始までの経緯を聞いた。ビラトリ町はアイヌ文化の拠点の一つである地です。これまでも地域の小中学校や高校では、アイヌ文化の伝承者を外部講師に招いた体験授業を行ってきました。アイヌ文化の残るエリアは北海道各地にあり、道外も含めその文化や歴史について学ぶことができる高校は他にもある。だが、ビラトリ高校では3年間かけてじっくり理解を深めることが特色だ。アイヌの文様の刺繍を習ったり、言葉を教わったりという従来の体験にも子どもたちは積極的に取り組んできました。楽しいとの声が多く好評を博してもいましたが、それはあくまで単発的な点でした。私たちは高校生という年齢を対象とすることもあり、より長期的で系統的な学びが構築できると考えました。アイヌ文化の学習を点から線、面へとさらに発展した学校設定科目にすることにしたのです。教員らや同教育委員会、ビラトリ町とも話し合い、方向性を固めた鈴木氏。その後は自ら地域の伝承者を訪ね、高校での教育において、これまで以上の協力を得たいと願い出た。伝承者の皆さんにも、先住民族への理解を深めるのはいい取り組みだと言っていただきました。ビラトリ町にはアイヌ語に堪能だったり、木工や刺繍の第一人者であったりと講師を務めてくださる方が多くいる。これは本校ならではの強みだと考えています。学校で新たな取り組みが検討される際には、多忙な教員のリソースをどう確保するかという懸念が生まれる。だが、前述の通り、このアイヌ文化はゼロからスタートするものではない。伝承者も多く暮らしているほか、町にはアイヌ博物館や資料館もあり、人的にも施設面でも教育資源は豊富だった。従来の学びを地域の力で進化させるのは、高校の魅力化、特色化の取り組みとして理想的だと言えるだろう。同校ではカリキュラムの構想視点から、地域や外部学識者の意見を聞きつつ、校内研修も実施し、地域一丸となって内容を練ってきた。授業は週に一度、年間で35時間のいわゆる1単位で行う。1年生では言語を学び、アイヌの考え方についての理解を深める。2年生では木工や刺繍などの工芸を体験し、3年生では近現代に至るまでのアイヌの歴史や構想世界などについて学習する予定。
イランカラプテイランカラプテイカタイイショロレオチタナアンペ小松和弘ころアイヌプリオルシペネルウェネウパキタラエチニサシュネキヤアイヌイタペンクラブクル小松和弘くねタンチュプカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お元気でしたか？アイヌ語ペンクラブの小松です。今月もよろしくお願いします。 昨年12月に札幌で開催されたアイヌ民族文化財団主催のアイヌ文化フェスティバルで、世界の中でのアイヌのビーズと題して、国立民族学博物館教授の池谷和信先生が話をされました。そのお話がとっても興味深かったので、今日はアイヌのビーズについてお話ししようと思います。ビーズという言葉は聞き慣れた言葉ですが、池谷先生はビーズを様々な部材をつなげたもの、人が身につけるためのもの、あるいは物を飾る目的で作られたものと定義しています。その素材は多種多様で、その地域で採集できるものや、交易で遠くからもたらされたものを材料として作られてきました。植物素材には例えば、葉や牙、骨、卵の殻、貝殻、魚の鱗、鳥の羽、動物の毛や棘などがあります。それから、植物素材としては、実や種、琥珀などがあります。あと、鉱物素材としては、カーネリアン、翡翠、メノ、トルコ石、水晶などの石があります。それから、人工的素材としては、ガラスなどが挙げられます。世界中の諸民族の間で首飾りや刺繍としてビーズは使われてきました。現在のところ最古のビーズは北アフリカのモロッコで14万年前に貝から作られたものだそうです。北海道でも2万年前ぐらいの旧石器時代から使われ、4500年から3000年くらい前の縄文時代の後期のものがたくさん見つかっているようです。アフリカからホモサピエンスが世界中へ広がっていっていったのと同じように、遺跡からビーズが見つかっているそうです。池谷先生は世界中の民族の間で使われているビーズを比較して6つのグループに分けていますが、アイヌのビーズは世界の中でも独特なもので、その中の一つのグループとして分類しています。アイヌのビーズにはどのようなものがあるのでしょうか。アイヌのビーズは主に首飾りとして使われてきました。アイヌの首飾りは玉彩とかシトキとかキとか呼ばれます。ガラス玉を主に連ねたもので玉彩と呼ばれています。アイヌ語でも玉を連ねたもの、一括りにしたものという意味です。玉彩の材料ですが、イラクサなどで作られた糸に、ガラス玉のほか、稀に金属玉、石の玉、尻尾玉、古銭、筒状の金属製品、刀装具、鈴、つまみ、それから耳飾りなどが通されているそうです。また、アイヌの首飾りには、胸飾り板がついているものがあります。この胸飾り板をシトキと呼んでいますが、この胸飾りがついている首飾り全体をシトキと呼ぶこともあります。シトキの語源は、よくわかりません。シトキのついた玉彩は、アイヌ語サル方言では、シトキコ玉彩。シトキのついた玉彩と言います。胸飾り板の部材には、鏡、刀の唾、釘隠し、襖の引き手金具、金属製品、提灯の部品、漆塗りの蓋、木製の台に金属を打ち付けたものなどがあります。アイヌ文化期に交易で周辺地域から得られたガラス玉から、玉彩やシトキが誕生したと言われています。16世紀から17世紀に日本に来た西洋人の記録にも玉彩の記録が残っています。シトキのあるものは重要な宗教的な儀式に用いられたり、シトキのない玉彩は清掃した時や普通の儀式に用いられたようです。 熊起きりの儀式、イオマンテの際には、ヌソバの熊の頭骨にかけられたりもしました。結婚式に参列するときには、夫人が必ず身につけるものであったようです。また、嫁入り道具の第一のもので、母から娘へと継承される財産でもありました。女性の呉服ともなったそうです。漆塗りの漆器の箱の中に入れて大事に置かれていたそうです。また、玉祭は交易で入手する宝物で、経済的な裕福さを表すもの、夫である男性のステータスを示すものでもあったようです。夫人が亡くなった時には、副葬品として一緒に埋葬されもしました。アイヌの玉祭以外で、ビーズの利用は、北海道ではほとんど見られませんが、カラフトサハリンでは、ビーズがカラフトアイヌの筒状の帽子、ヘトムイエや、衣服の襟や背中や肩に縫い付けられもしました。楕円形の飾り付きの木製のお椀、チェペニパポに貼り付けられたりもしました。その他にも、小型の根付けや、タバコ入れの締め用にも付けられました。それからですね、カラフトアイヌの子供が前髪から下げる三角形のビーズでできた飾り、カラフト方言でホホチリとかエキシポというものがあります。子供が大きくなり自分で獲物を取ることができるようになったら、この飾りを大人に切って外してもらえたという話があります。また、松浦武四郎の記録では、男の子に限らず女の子もつけていたとの記録もあります。今日でもアイヌの現代作家によってビーズを使った作品が創作されています。また、魔除けのために使われる生け花の植物の根、ペヌッをビーズとして使用した土産物が売られたりもしています。余談ですが、私も実は玉祭を一つずり所有しています。様似町には1806年に蝦夷三冠寺として徳川幕府が建立したお寺、東寿院があります。2006年に新しく建て替えられ、落慶法要が行われました。実はこの玉祭、東寿院の納骨堂に納められていた玉祭なのです。移転する際にその扱いに困っていた住職ご夫妻が私に託したものなのです。北海道の歴史を語る上で重要な遺産の一つだと思います。いつかは里帰りさせたいなと思っているところです。タントアナ、クコロールシペアリパクノ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワ、ウンコレワ、パセノコ、ヤエライケレ、シネチュシカマレの、FM ピパウシオッタ、セインヌカランロ、担当、アナクネ、コマス、カズヒロネ。今日の、私の話はここまでです。遠くの街、近くの街で、FM ピパウシをお聞きいただき、ありがとうございます。また来月、FM ピュア氏でお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。昨年度に引き続き、校長の遠山がお伝えします。時間が経つのは早いもので、1年前、緊張してマイクの前で話したことを覚えています。未だにマイクの前では緊張していますが、今年度も二部谷小学校での出来事をお伝えしていければと思っています。4月8日に着任式があり、新しい教頭先生をお迎えしました。ニーカップの朝日小学校からこちらに赴任してきました。ビラトリ町での勤務経験もあるということでしたので、知っている方もいると思います。自己紹介の中で、 マジックも披露し、子供たちの心をぐっと掴んでいました。学校や自治会でお世話になります。今年度は2年ぶりの入学式がありました。5名の新1年生を迎えて、全校児童は18名となりました。入学式では新1年生の紹介と将来何になりたいか一人一人が発表しました。立派な態度で自分のことを発表することができました。新1年生だけではなく、3年生から6年生の姿も大変立派でした。学年が一つ上がり、1年生を迎えてぐっと上級生らしくなったように見えます。さて、今年度最初となりますので、学校の教育を進めていく上での校長としての私の思いについてお話をします。一つ目は、子どもたちの良さを認め、伸ばし、成長につなげるということです。自分が人から認められ、自分が人の役に立っているという気持ちは、子どもたちの意欲を引き出すことができ、日常の学習だけではなく、学校のあらゆる活動場面で活かすことができます。難しい言葉では、自己肯定感という言い方をしますが、この自己肯定感を高めることができるように、教育活動を進めていきます。二つ目は、ネットワークの構築です。これまで二風谷小学校で実践してきたことは、多くの方の協力がなければ成り立ちません。そのつながりはもちろんですが、中学校、高校など、縦のつながりを強化していきたいと思っています。三つ目は、情報発信基地としての役割を強化したいと思っています。アイヌ語学習を授業で取り入れている学校は、北海道や日本全国でも二風谷小学校だけだと思っています。また、ハララキ体験活動、ハララキ調査活動など、他校の参考になる実践が多くあります。先生方が実際に二風谷小学校で学び、自分の学校での実践につなげていくことを目指していきたいと思っています。今年度も先生方みんなで協力し合い、タッグを組んで教育活動を推進していきます。二風谷小学校の子どもたちが日々の学習でたくさんの驚きと感動に出会えることを願って、今日の話は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。そして今後もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。
第276回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。まず熊谷さんにお願いします。
はい。本日初出演の熊谷です。緊張のあまり、ビラトリ高校に関する記事の最後の行を間違えて読んでしまいましたので、訂正させていただきます。3年生では、近現代に至るまでのアイヌの歴史や精神世界などについて学習する予定が正しい文で、私は構想世界と読んでしまいました。失礼いたしました。で、1時間の中、緊張しながらも聞いてて、本当に中身の濃い、素晴らしい番組だなと改めて思いまして、家に帰りましたら、YouTube で FM ピパウシを検索して、過去の、アーカイブ全部いろいろ読んでみたいと思います。見てみたいと思います。皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、上松さん、お願いします。
はい、ニュースのところで、アイヌ関係の記載のある教科書がちょっと増えたっていう話題があったと思うんですけれども、自分もアイヌ関係に興味を持った一番の始まりが、中学の英語の教科書で、アイヌの、精神世界というか、その熊送り等々に関する考え方みたいなものが記載された、その単元がありまして、そこから興味を持って今現在ビラトリに移住して勉強しているような状況なので、ね、教科書から興味を持ってくださる方も、多分その母数から見ると少ないと思うんですけど、絶対にいると思うので、いずれそういう方がビラトリに来て勉強しに来てくださるととっても嬉しいなという気持ちです。はい。
はい、ありがとうございます。それでは続いてですね、 小松さんから、感想をお願いいたします。
はい。今日の地域のニュースの中でですね、中学校の教科書検定の話があって、その中で、天川慶三郎さんの話があってですね、私知らなくて、初めて知りました。それから、今日のポンのポンのは山菜の話でしたけども、私のうちの庭にもですね、植えてる、プクサが芽を出しました。新潟に来たら結構植えてる人が多いんですよね。青々と、出てましたですね。はい。
はい、ありがとうございます。今日もですね、ポンのポンのから始まってですね、熊谷さん今日初出演ですが、ビラトリ高校についてのお話をいただきました。まあ、今後もですね、そういう方向で進めていきたいと思っておりますので、ぜひともご協力のほどお願いしたいと思います。それともし皆さんもですね、この放送で伝えたいニュース、その他のことがありましたら、事前に私に連絡いただければ、出演者もそうですし、まあ、メールやその他の方法で伝えていただければ、その要望になるべく応えたいと思っておりますので、リスナーの皆さんのご協力をよろしくお願いします。それと、この二二谷周辺の様子なんですけども、もう、福寿草じゃなかった、あれなんだ、吹きの塔だ。吹きの塔なんか、私、毎朝、毎夕、犬の散歩してるんですけど、ちょっとした土手のとこ行くと、だんだん大きくなってるんですよね。だから、吹きの塔なんかを、食べたい方は、このビラトリ町ではですね、もうたくさん出てますので、ちょっと苦くてえぐい味をすると言うんですけど、私自体は食べたことないんですよね、あれね。まあ、食べ頃ですから、ぜひとも食べてください。はい、それでは FM プサウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
よろしいでしょうか。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により76.1MHz でお送りしています。今、スタジオに蜂が入ってですね、ちょっとバタバタしておりますです。はい。はい、FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日、11時から、ワイワイチューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなどをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第276回目の放送もお別れとなります。次回は5月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれー。